はい。ということで始まりました。オムライスタジオです。私、オムラジオ革命児、青木です。そして今日はアジール研究会ということで、この方です。お願いします。
守屋です。
やったー。
よろしくお願いします。
会長とね、副会長の、二人でやってると。
肩書き。副会
肩書
長。
きが必要ないだろうっていうね。
私、会長だったんだなっていう。
そうそう。ね、毎回言ってますけどね、それ。
毎回。
そんなことで、先日ぶりっていうことで。
あ、そうですよね。まだ
ね、
そ
森
う
谷さんとは。
ですね。会ったばっかりですね。
先週ですね。
先週の水曜日にもんじゃ焼きを食べたんでしたっけ？
そうですね。町田。
そうです。町田で。
町田名物の。
まあ、そうですね。結構行列店ですね。
いや、美味しかったです。
ありがたいです。
うん。ね、宇野くんと一緒に3人で。
すごい組み合わせです
す
よ
ごい組み合わせでしたよ
ね。
ね。ねえ。元考古学研究会っていうことで。
そうですね。
はい。
20年後にこの3人で会うっていうのは、ちょっと当時、とても
いや、想
驚
像
き
つ
があっ
か
た
な
で
い
すね。
し、ですし、もう、なんて言うんでしょうね。考古学研究会、元考古学研究会ですけど、まあ、でも僕と宇野くんは1年目しかいなかったですし、
そうですよね。確か、そうそう、1年目です。
ねえ。っていう、だから、一緒にいたというか、
どうぞ、
期間はものすごい短いっていう。
本当。そうなんですよね。例えば、強烈にね、茨城の土浦の、
そうそう、思い出が。
なんかその話もだいぶね、編集しましたね、なんかね。
しましたね。
やっぱり、
い
強力
や
に、覚えて、
ー。ねえ。
我々を結びつける記憶ですね。
そうですよ。だから、これもね、何度か言ってるかもしれないですけど、僕がツイッターでなんか言ってたらね、土浦の、思い出を、なんか、知らん人が言ってきて、
取り
そ
次
う
で
そうそう。で、何この人と思ったら、
そう
ね、
で
久しぶりに、
すね。そうですね。
もう、それも10、まあ、大学卒業っていうか、だから、大学、あ、でも、1回生の時、1年生の時に考古学研究会で、3年生の時かなんかにちょっと、あれですよね。森谷さんとなんか同じ授業かなんか
い
取っ
や、
てたんでしたっけ？
なんかね、多分西洋史概説だかで、そう、私、それが最後だったと思いますよ。私が
そうで
担
す
任
よ
の
ね。
時に、そう、3年から歴史学科に私、移ったんですよ。
そう。だからもともと、
国
国
分
文なん
なん
で
です
よ
す
ね。だそれも、ね。だからまあ、なんていうんですかね。あんまり考古学プロパーというかね、考古学っていう人がいないですよね、僕も、
そうですよ
森谷
ね。
さんも。まあ、宇野くんが実はあん中だと一番、多分、
そうです
最初から
確かに。
考古学棟を目指してね、
そうですね。
入ってきたっていう人だったんですけどね。
そうですね。一
ねえ。
分
だから、森谷さんだから、4年生の時に、西洋史概説を取ってたんですか？
いや、3年だったとかな。3年か
何
な。
年生？あ、じゃあ僕2年生ですね。
そうそう。多分、青木さん2年生だったと思い
あ
ます。なんか、そこがね、なんか、私の中では最後だったかな。
あ。あ、いや、かもしれないです
なんかね、
ね。
挨拶をしたのが、なんかすごい鮮明に覚えてますよ。
ああ。布施島先生ですかね。
いや、懐か
ねえ。
しい
布施
です。
島先生がね、
そう、まさに
西
この
洋
時
史概説なのになんかいきなり、
期。
ラテン語とかね、書き出して、なんかそう、なんだそれみたいな、ちょっと、そういう記憶が。
強烈な、そうですね。
ね
そうそう。あの授業でしたね。あれが
え。あり
最
ま
後
す。
だったな。
そうですか。ねえ。まあ、何の話？まあ、そうそう。それでね、まあそんなことで、先週町田に、お邪魔しまして、で、もんじゃ焼きを食べて、で、翌日、自由民権資料館と、
そうですね、
文学館と、連れて行っていただいて。で、その中で、まあ、文学館がね、堀辰夫の特集というか、
そうですね、
だったということで。
そうですね。
ねえ。
なんだったか、すみません。風立ちぬ、
うん。
タイトルに入ってましたね。
入ってましたよね。何だったかな？ちょっと。
幸せの形だったかな。なんか、旅立ちぬか
そ
ら
んな
何
感じでした
が幸
ね。
せ
で
の
も、
形
すごくいい展示でした。
っていう。いい展示でしたね。非常
はい。
にいい展示で、
スペースというかね、は、広くないですけど、非常にいい展示で。
作り込まれているんですよね。
ねえ。丁寧にね、
丁
作
寧
られていた
に。
し、あとなんかその結構、大判というか、大きな、なんていうんですか？展示物というよりもその、風立ちぬの、小説のね、一節みたいなのをちょっと大きく、
そうですね。壁にこう、バーっ
壁
て。
にね。で、ああいう、なんか見せ方もちょっと、なんか素敵だなっていう。
そうですね。もう、
あんまりだからその、歴史系の展示って、なんかちょっと、最近は違うのかもしれないですけど、結構なんか、僕のイメージだとちょっと保守的というか、な気がするんですけど、なんかやっぱり文学系とか、あとは、あと、まあ、現代アートとかっていうと、結構、攻めた
そうですね。
見せ方を。
こう大胆な空間の使い方をね、されますよね。
そうですよね。めちゃ思いましたし、あと、やっぱり、文学館の展示で結構、これやっぱり歴史の人と違うよなって思ったのが、歴史の人だと絶対その、年代順にするじゃないですか。でもちょっと違いませんでした？
いや、逆でしたもんね。なんか、あれ、
あれ、僕
新しい
ら
時
が
代から、
逆に動
あ、
い
い
て
や、
た
あ
んです
れ、
か？
順路は、あれ、正しいです。
正しいですか？よかっ
正しい、
た。
正しい。あれは、面白いな。青木さんがね、だから気がつきましたよね。あれとか言って、こっから、新しく、こっちから古くなるんだ、なんていう話
そう。
しましたね。
だから、そうで、僕はもう、ついついやっぱりね、なんだろうな、なんか出来事があったら、それがいつのことなのかとか、ね、その、なんつ、出来事の前後関係とか、と、順序とかね、そういうのもすぐ気にするっていう。
めちゃくちゃわかりますよ、でも。
ね。
私もそうです、本当に。
もう、職業病というか、まあでも、そうじゃない世界があっていいだろうなっていうか、そんな気もしてたりしますけど、その堀達夫がもともと森谷さん好きだったんですか？
立夫は、いや、まあ、今日の主題となる。
今日はね、
壁立ちぬ。
風立ちぬ
いや、なんか、
を。
それが、やっぱ上映されるってなって、で、まあ、興味を持ったんです
そうな
ね。
んだ。
で、なんでしょう。そう、なんか、たまたまあれですよね。だから、青木さんも遠藤周作がお好きだって、
僕大好きです。
ね。で、町田もちょっとゆかりがあるんですが、あそこにも展示してあったんですけど、堀達夫氏のパイプっていう、すごい短い文章があるんですけど、あれがすごい好きで、私。で、なんか、あ、堀達夫と遠藤周作ってこういう接点があったんだ、みたいなのはもともとあって、それで映画の風立ちぬで、やっぱ読まなきゃなっていう。ので、風立ちぬは原作はそれで読みました。
そうなんですね。そうか。じゃあ、もともと、遠藤周作。
そっちの方から。
そうですか。いや、僕、だから、町田に縁があるって実は知らなくて、遠藤周作が。
あ、そうです
た
か。
だ、兵庫県の西宮市生まれかな。でね、宿川の、カトリック教会があって、で、まあ、あのあたり、大体あのあたり、大体っていうか、まあ、ちょっとあの辺に僕らも住んでた
あ、そうなんです
り、
か。ええ。
はい、したので、結構身近だったんで、
ああ。
っていうのもあったり
そうですよね。
しましたね。
そうですよね。灘高ですよね。だって出てる
そう
の。
ですよね。
関西の方ですよね、も
関西の人
う。
ですよね。そこから慶応ですか
そう、慶応
ね。
行って。
ねえ。
だから町田は結婚して、あれですよね。世田谷に一回住んで、そこから引っ越した先が町田だったかな、確か。町田
そう
の
なんです
柿
か。
生っていうところで、玉川学園とか近いのかな。ね、この辺りですね。とんでもなく田舎だったって当時は。なんかエッセイなんかにね、面白おかしく書かれてますね。 コリアン、
コリアン先
いや、
生。
かんは、そうそう、コリアン先生
コ
の、
リ
そう
アン。
そう。
そうですか。
そうなんです
まあ、
ね。うん、
ね。そんなことで。
はい。
じゃあ今日は、風立ちぬ
はい。
であるということ
あれ
で、
たち。
風立ちぬはですね、2013年の、ね、もう、すぐに、ですか、年号を言ってるっていう。
いや、大事ですね。もうね、13年前だとかね。
言ってるそばから。ね、13年前。
そ
早いですね。僕は
うです。はい。
てか、森谷さんもそうかもしれないですけど、
はい。
リアルタイムで、映画館では
いはい。
見た記憶が
そうです
ありま
ね。
す。
はい。そうです。まさに映画館で見ましたね。
風立ちぬはどうですか？森谷さん的には、
はい。
ジブリの中でというか。
そうですね。結構好きです。結構好きで、まあ、現代劇じゃないですか。まあね、ちょっとファンタジーなとこもあるけど、ほとんど現代劇で。まあ、遠藤周作の作品がそうであるように、あのぐらいの、まあ、戦中とかは、そうですね、戦中戦後あたりの時代が結構好きで、割とどっぷりハマりましたね。で、なんか、当時、2013年って私、あれなんですよね、働きながら博士課程に行ってたんですよ。ちょうど、博士になった
そうで
ばっ
す
かりぐ
か。
らいの時で、で、まあ、なんか論文書きながら、その合間で見た記憶があるんですけど、なんかまあ、主人公の堀越二郎ですか。まあこれ実在する人物で、まあ映画とはもちろん全然違うというか、まあ部分的には合ってるかもしれないんですけど。
ゼロ戦を作
ああ、
っ
そう
た
そう
と
で、
か
ゼロ
ね。
戦のね、
設計を。
そうなんです。で、なんかちょうど風立ちぬ上映の時に、角川文庫でゼロ戦っていう本を出していて、で、なんかそれを上映にあたって読んだんですけど、で、なんかここからなんでしょう、人物史みたいなのにすごい興味を持って、なんかこういうなんか手記を資料にして、こう人物を掘り下げていくことみたいな。なんかそれ白論に結構実は生きて、
そうなんですか。
そうなんです。文化財保存運動をしていた人たちのその人物に迫るみたいな。まあ、手記がある人もいたんですけど、まあ、論文とかでどうでしょう。そういう研究に実はつながった大事な映画です。
すごい。そうなんだ。いや、なんか、まあ、風立ちぬのことはちょっと一旦置いて、
はい。
置いたとして、
ええ。
その今のお話って、実
ええ。
は僕も、
はいはい。
なんか、結局、人物
はい。ああ、
がすごく好きだなっていうのに、なん
そう。
か、まあ、本当最近かもしれないんですけど、
え
気づいてきて、でも、なんだろうな、考古学とか歴史
え。
学って、
は
結構その人物を描こうとすると、ものすごく難しいっていう
い。はい。はいはい。
ことに気づくんですよね。で、まあ、考古学なんて、ね、まあ、その固有名のある人の研究って、まあ、ほぼほぼできなくて、で、歴史学もやっぱりそうですよね。その将軍とか王様とか、そういう人たちはね、あれですけど、まあ、ほとんどの人っていうのはその固有名を持った形では描けないっていう。そうするとやっぱり、まあ、ある種のその文学的想像力みたいな
そう
もの
で
が
す
必要に
ね。
なってくるっ
はい、
てい
はい。
う。で、なんかね、あ、そうだよなって、ね、でも、なんだろうな。最初に言いましたけど、どうしても歴史的に物事を見てしまうと、結構、そこって文学的想像力みたいなものと結構反作用する部分もあったり、なんかね、そのあたりが結構まあ、話が戻ってくると、風立ちぬの映画の中だと、なんか、絶妙に、その歴史的な部分と、まあ、ファンタジックな、文学的な想像力みたいなのが、すごいなんか絡まり合ってる ていうかなっていうか、すごい作品だなっていうのは僕は、その2013年に見たときは全く気づかなくて、全然ピンとこなくて、逆に。
でもそうでしょうね。
そう。でも、僕も今回 DVD で見直して、とんでもなくいい映画だな、みたいな。
映画ですよ
ふ
ね。
うに思い直したみたい、思い直したというか、思ったっていうのは、結構、僕の感想としては
そ
ありますけど、森谷さんとしては、どのあたりというのはあります？
うです。一番そう印象に残ってるのはそうですね。ゼロ戦が初めて飛ぶシーンですかね。あのシーンが、なんかすごい美しいっていうか。で、なんか、その、しゅ、あの、俺もなんかすごいいけない性分だなと思って、だからその、角川の文庫で、そのゼロ戦っていうのを読んでると、その、まさに初めて飛ぶシーンが出てくるんですよね。堀越二郎が自分で書いてるので、まさにこの美しいっていう表現をしてるんですよね。だからそれを、なんか見事にこうアニメーションでその場面をなんか再現してるみたいなシーンがあって、それはなんかすごい印象に残ってますね。青木さんはどうですか？
そうですね。なんか、僕は当時見てたときに、映画館で見たときは、なんかちょっと違うなーってか嫌だなーっていうか違和感とともに思ってたものがあって、例えば関東大震災のときのシーンとか、で波打つ、地面が波打つとか、なんか、あのあたり、のこととか、あとはまあ、ゼロ戦もそうだし、夢の中でね、
カプローニさん。
カプローニさんですか。イタリアの、あの人も出てきてっていう時に、なんていうんですか、機械が無機質じゃなくって結構有機的に動くじゃないですか。あれがちょっと、なんか、よくわかんなかったというか、で、僕の中ではね、なんか多分その、
ポニョ、
ポニョみ、ポニョも映画館で見たときに、ポニョのね、なんかゆわんゆわんした感じがちょっと苦手だなって思って、それをなんか思い出しちゃったっていうか、
そうですか。
てかそれと重ねてみちゃったっていうところがあって、それで、ちょっといまいちピンと来ないな、みたいなこと、思ってたんですけど、今見ると、やっぱりそれがすごくいいっていうか、なんでしょうね。だからまあ、機械に美しさを見るっていう。なんかそれ、まあだからこそ、ある種有機的に見えるっていうか、ことなのかなっていうふうにも、思って、たり、あとはまあ、これもね、僕たちはどう生きるかでしたっけ？
君たち。
君たちだ。
君たちはどういっ
君
た？
たちはどう生きるかか。あれの中になんか、アオサギが出てくるじゃないですか。でも、なんか、ああいうふうに気持ちよく飛んでるのが、なんか、アオサギぐらいしかいなくて、でもなんかだから、気持ちよく飛んでるみたいなのが、あ、アオサギのあの気持ちよさっていうのが、結構風立ちぬでは飛行機の中に表されてて、やっぱり、あ、宮崎駿ってめっちゃ飛行機好きなんだなっていうふうに思った
なるほど。
しっていうところは、なんかすごく印象的でしたね。で、あとはもう一個やっぱ風？
風の表現ね。
風の表現満載みたいなので、すごい、だったなっていうのは、印象、
ですよね。
なんか全然、ちょっと、10年以上前に見た印象と全然違ったんで。
そう、確かに、機械は全然こう、無機質に描かれてないですよね。なんかすごい生きてるよう
そう。
ですよね。
やっぱドイツのね、やつは。
ああ、そうそうそ
ね、無機質でっていう感じですけど。
う。そうですね。確かに。やっぱ風が、そう、風が結構吹いてるシーンがね、結構ありますよね。
ねえ。
音がしなくても、こう、服が揺れてたりとか、そうそう、なんか、やはり主題に入ってるだけはあって、まあ、
ねえ。
ちゃんと注意して見てないけど、何か意味があるのかなとか、思いながらちょっと見てたんですけどね。
ねえ。そこも、
そうです
良
ね。
かったなと思ったし。まあでも、あれですね。で、ストーリーも、僕はめちゃ好きなストーリーで、なんですけど、やっぱり、なんですか、その、庵野秀明によって、このストーリーに、その、没入させないっていう、あの感じがやっぱりすごいですよ。なんか、はっとね、その、
そうで
現
す。
実に、
確かに。
もう、戻されてしまうという。
確かに何でしょうね。なんか言わんとしてることは本当にわか
ねえ。
りますよ。なんか没入させないですよね。
させ
確
ないっていう。
かに。なんか絶妙な違和感だけ
そう
ど、
そう
なん
そう。
か、でもまあこれでいいんだって気に最後ね、なりまし
そう。
た。
そうですね。
二郎、堀越二郎は、庵野秀明の声でよかったんだっていうね、なんか、
うん。
説得力が最後ありますけどね。
ねえ。そこもありましたね。
なんか、そう、さっきの、震災の、関東大震災のところもそうなんですけど、当時劇場で見てて、私、ね、地面の、こう、地面がこう、うねるっていうより、もう、なんかね、音がすごい気になったんですよ、当時。で、なんかこれ絶対人の口でやってんじゃねえかと思って。
へえ。
そしたら本当に、そう、人間の口で
そう
やっ
なんで
て
す
たみ
か。
たいな。なんか、あと、プロペラ回る音とか、割と人の口でやってる音があるん
ええ。
ですよ。だからまさにそういうところでもね、なんか有機的に
ああ。
な表現を心がけていたのかな、みたいな。思いましたけどね。
本当だ。
あれですか、青木さんは、だから、文学館で、あれ、なんだ、風たちの買って、
買いました。
新幹線でじゃあ帰り読まれたんです。
あ、そう
これ
です
から、
ね。
移動中か。
そうそう、読んで。ね、まあ、この原作の風立ちぬもめちゃ、ね、まあ、いい作品っていうか、あ、こういう、なんていうんですか、サナトリウム文学っていう、
そう
あ、
ですね。
こういうジャンルがあるん
確か
だ、み
に。
たいな。
そうですね。改
で
め
も、
て見るとそうですね。
確かに、ね、まあ、当時、その、結核っていうね、不治の病で、まあ、その、療養所、
そうで
まあ、
す
サナ
ね。
トリウムにっていう、そういう文学ジャンルがあったんですね。
そうなんですよね。そう、なんか、だから、まあ、風立ちぬ、あれなんですよね。風立ちぬを読んでるのかなと思ったら別のページだったとか、あれ、俺もサナトリウム出てくるわ、みたいな。サナト
あ
リウムが結構そうそうで。
あ。あ、そういうことか。
何だったかな。
あれですか？何、いくつか入ってる。
そうですね。うち、なんかこれなんだろう。
本がね。
これ角川でしたね。角川版がいくつか入ってて、そう、読んでたら、あれと。まあなん
確
か
かに。
ね、自分の、やっぱご自分が、この間の展示でも見て、やっぱり、人生の半分ぐらいが、まあサナトリウムで過ごしていたっていうのが、やはり作品にこう投影されるんだなっていうのは、思いますよね。なんか婚約者のこととか本当にね、現実というか、ご自分のことを書かれてるわけで、なんかそれも展示を見ててよく勉強になりましたね。
そうですよね。なんか、これ、でもそうか。だから時代的には、
そう、これ、やっぱ気になりましたよね。そう、時代がそうなんですよね。なんか微妙に、あれですよね。風立ちぬのこの小説の方が古いのかな。
古いのかな？
1935年、36年って書いてあっ て、
ああ。
昭和10年 ?11 年
うん。
あ
じ
れ
ゃあ、時代的にはやっぱり堀越二郎の
お、ちょっと新しいのかな?
時代なのか。まあ、ね、ゼロ戦作ってるぐらい。
演
た
作。
だ、年齢設定とかね、まあちょっとわかんないけど。
そうですね。そう、なんかやっぱそこが、でもあれですね、昭和12年って書いてあるな。
ああ、そっか。
ゼロ戦の、この角川のやつを見たら昭和12年、まあ、飛行機の設計の、なんだろう。多分ここからあれかな。計画が始まったみたいなこと。
昭和12年に。
そうです。まあ、遠からずですね。でも、遠からずそんなに、まあ、
そうですね。
で、なんか
そうな
映
んだ。
画の方は、だから夏のシーンから始まって、小説の方も夏もあるけど、結構あっという間に過ぎて、ほとんど冬の話ばっかり
そうですよ
だ
ね。
と思って、やっぱそこが違うんだな、とか思ったり。
確かに。で、まあ、なんでしょう。いや、やっぱ大きな違いとしては、まあ、それはそうなんですけど、堀辰夫と堀越二郎の職業が違うっていう
そう
ことって、
ですね。
めちゃくちゃでかい気がし、でかいっていうか、まあ、それはそうなんですけど、堀辰夫は小説家なのかな？わかんないけど、まあ、文章書いていて、で、まあ、だから、ある種、サナトリウムに一緒に入れるっていう
そうですね。
こと
そう。
ですよね。で、堀越二郎は、まあ、飛行機の設計士なんで、例えばサナトリウムには一緒に行けないんですよね。
そうですね。
なので、来てもらうっていう、ジブリの風立ちぬで言うと、ナホッコ、ナオコさんが、堀越二郎の、上司のね、黒川か。黒川さんのうちの離れに来てもらって、で、そこで一緒に住むっていうことですもんね。なんかね、これは、だいぶ、
違いますね、
違
確
う
か
なっていう、当たり前
に。
かも
全
しれない。
然違いますね。
結構僕、それは、違うなとも思ったし、で、堀辰夫は、まあ、戦争協力ってしないわけですよね。で、まあ、意識的にしないっていうことも、きちっと言ってるっていう人で、で、堀越二郎は、まあ、別に、戦争協力しますってことではないかもしれないけど、まあでもやっぱりやってることは戦闘機作るっていうことになってしまっているので、だから、それが結構二人の仕事の違いとか、ね、結核のパートナーと一緒にいる場所の違いとか、っていうのになんか現れてて、結構そこは、なんでしょうね。で、まあ劇中でも何度か出てきますけど、やっぱ飛行機っていうのはね、呪われた夢だ、みたいな
あれ
こ
てる
と
け
も
ど、
言ってて、そこもまた、いや、本当そうだよなっていうか、なんかね、ちょっと、あれでしたよ。つい先日のあの、自民党圧勝のね、世相と、あとなんだろうと、ポストコロナの世相っていう、なんか二つ合わせたようなところも、なんかちょっとね、オーバーラップしちゃったり、僕の中では、しちゃってて、なんかすごく、でも、2013年で、なんか、そういう意味でもなんかすごく、すごい作品だな、というふうになんか、いろいろ勝手に思っちゃったみたいな、とこはありますね。
そうですね。本当に何なんでしょうね。まさに、そう、今の世相を考える上で、なんか、非常に、 資産
ね
ますよね。
え。いや、そう思うんですよ。で、ね、堀越二郎は、まあ、この作品の中だと、まあ、秀才で、ね、まあ、東大、東京帝大、帝国大学に行っていて、で、そこから、三菱ですかね。
そうですね、三菱ですね、
三菱に就職してっていう。で、やっぱり、なんだろうな。その、軍事のことってお金がつくし、で、やっぱり、才能を試したかったりとか、自分の力をね、試したいとか、まあ、夢を叶えたいとかっていう人ほど、やっぱり、そのお金がね、つくところに、まあ普通に考えたら行くじゃないですか。と思って、だからなんかこれからそういうその、まあ軍国主義的な社会になっていったときに、なんか、みんなが才能がある人ほど、そういうところに引き寄せられていったりする中で、なんかやっぱりその、回り回ってその、堀辰夫みたいなね、その、文章を書いてずっとサナトリウムに、一緒に入れるみたいな、そういうあり方もすげえ大事な気がしてきたっていうか、そこまでいかないと、戦争には協力しませんっていうふうになかなか言えないよな、みたいな、と思いましたね。
そうですね。
うん。
やっぱお金のね、そういう、お金の価値観っていうか、まあそういうものを追いかける価値観と、そうじゃないところ
そう。
大事ですよね。
いや、そんな気がしました。
私なんかね、そうなんですよ。ゼロ戦の角川の本読んでて、まあ、なんかだから、これはまあ本当の、実在する堀辰夫の方ですけど、まあ、終戦の頃な、終戦日に何をしていたのかなっていうところをちょっと読んでて、まあ松本に家族で疎開をしていたっていうことが書いてあって、
堀越二郎？
堀越二郎、
堀越二郎ですね。
松本のとこも疎開してたみたいですね。で、そこで、なんか、まあ、工場があって、そこで働いてたみたいで、で、そこでなんか、玉音放送を聞いたっていうことが、結構生々しく書いてありましたね。なんでしょう。どこだったかな。まあ、なんか、これでもう、なんだ。私が半生を込めた仕事は終わったと思ったと、が書いてあります。それと同時に長い苦しい戦いと緊張からいっぺんに解放され全身から力が抜けていくのを覚えた。これで飛行機とは当分や一生お別れになるかもしれない。っていうことが書いてあって、なんかその後、あれですね。まあ、戦争のことが書いてあるんですけど、なんかこの10年間私たちは充実した日を送った。しかしその間日本の国はなんと愚かしい歩みをしたことか。愚かしいのは日本だけではなかったかもしれない。しかし特に日本は、これで、何百万という尊い人命と国民の長年にわたる努力と蓄積を虚しくした。一言に言えば指導層の、思慮と責任感の不足に基づく政治の貧困からであった。今こそ、精神英知の政治家いでよと私は願ったっていう書いてあって。いや、なんか、この間選挙ことと、まさに ちょっと、重なる一文で、ハッとさせられたんですけど。まあ、映画からも、まあ、なんかね、こう堀越二郎の手記からも、まあ、いろいろやっぱり、ね、考えさせられますね。
なかなか、そう、その辺はちょっと、
ね
なんか、ね、なんか今こそ見る
え。そうです
べ
ね。
き映画だとも思うし、っていうふうにも思っちゃいましたね、なんか
そう
ね。
ね。なんかすごいタイミングだな。
ねえ、そう思いました。で、やっぱりでも、なんでしょうね。あともう一個思ったのは、まあ、ドイツにね、視察に行ったりして、で、やっぱり、 ああいうその、まあ、最新テクノロジーを現場にいた人たちは特にそう思ったんでしょうけど、
はい
で、
は
日本は、20年、遅れてるっていう、言ってたりと
い。
か、あと、なんだっけ、日本はまあ貧しい国であって、でも貧しい国なんだけど飛行機は作りたがってるっていう。で、その飛行機に費やす、まあお金があれば、貧しい子供たちが毎日、なんだ、と天丼とかね、食べれたりするぐらいだ、みたいな。なんか、まあそこもね、その、何ですか？何十兆円って、その軍事予算は避けつつも社会保障費、ね、社会保障費の予算は削るみたいな、あとはね、消費税上げるみたいなこともしてる、まあ、現政権っていうのともちょっと、うーんとも思うし、そう思うし、でも、なんかね、まあ、そこでそうも思ったし、あともう一方では、まあこれ、めちゃくちゃ当たり前ですけど、明治大正で、まあ昭和って、日本は日本で、近代国家の歩みを進めてきたわけですよね。だから、まあ確かに貧しかったかもしれないけど、貧しいなりに、まあその木材を使って、近代化していくみたいな。で、必要なものを、ドイツとか、まあ諸外国から、入れて、っていう近代化をしてたんだよなっていうのは、なんか、ふと思ったっていうか、その、戦後ね、アメリカに負けて、で、高度経済成長期で、があって、なんか、近代化したみたいな風に、なんか、思っちゃう部分はあるかもしれないですけど、そうじゃない、なんか文明の形って、まあ、あったかもしれないんだよなっていうのは、だそれこそ、緒方学校とかね、見てても思いま
確
す
かに
し、
ね。
そう。
そうですよね。ね、なんか、本当にもう、木材だけですよね。
そうそう、
一部
木材。
利益ぐらいで、本当に。
ね、と、レンガと。
そうですね。まさにね。有機的なね、そういうもので、形作られた文明ですよね。まさに。
そうですよ
明
ね。
治大
で、
正。
多分だから、ゼロ戦もそうやって作ったんですよね、多分。
そうですね。だから、そんなに、だからやっぱ資材がなかったっていうことですよね。
ね。
で、なんかやっぱマンパワーが全然なかったっていうこと。
ああ。
ね、諸外国に比べて。で、青木さんちょっと今おっしゃった、その、お金の使い方が、相場な的すぎて、
ああ。
まあ、軍事のここに使うとかじゃなくて、なんかと、あんまり考えなくに、いろんなとこ使ったから、まあ、ゼロ戦もそんなに作れなかったというか、まあ、しっかりしたものが。結局、なんかアメリカにだいぶこう、なんでしょう、調べられちゃうみたいですね。ゼロ戦が。で、その対策をされてしまってみたいです。で、それを追い越すには全然もう、マンパワーもお金もなかったというようなことが書いて、そうですね。だから、これも、だから木材なんか使って、あり合わせでなんとか、ね、作ったってことですよね。
ね。だからまあ、そういう文明の形ではあったんだけど、まあ結局アメリカと戦争をしてしまって、まあその前にはね、中国と戦争して、満州国作ってみたいなね。まあその、ね、それも映画の中でもちらっと言ってましたけどね。何でしたっけ？カストルプさんってね。
クレソンを食べてた人です
そう
よ
そうそうそう。クレソン食べてた
ね。もうそんなイ
怪しい。
メージになっちゃって。ね、言って
ね
ましたね。なんか、
え。あの人あれらしい。僕なんかあの人だけ気になって、あれな、誰なんだろうと思ったら、なんだっけ？リヒャルト・ゾルゲ。ソ連のスパイの人が、まあ、モデル
そうなんですか。
らしいですね。 そう。だからね、カストルプさんと、接触した後にね、特攻につけられるみたいなところもありましたけど、なんか、ね、まあそういう中で、まあ日本の文明の木材を使ってっていう文明が、じゃあどうやったら、そのままね、太平洋戦争とか、まあ日中戦争とかにも含めて突入せず、なんかいい感じで、どうやったら、そのゼロ戦の技術が、まあ、そうなるとなかなか100%その平和利用というかね、旅客機としてとかっていうことにはもしかしたらなんないかもしれないけど、でも、もうちょっとなんかどうしたらそういう、日本文明がね、なんていうの？なんか生き残っていけたんかなっていうのも、なんかふと思ったりしましたけど。
だからね、木材といえば、戦後はだから、すごい植樹をして、ね、
そうそう。
これ売れるんだろうと思ったら、まあ結局、まあ、輸入材が入ってきて、全然売れずに、今、立ち枯れしたり、ね、まあ、机にやられてとか、
そうう
ちの
そう。
祖父の山が今、そんな感じになっちゃって、
ああ。
非常に大変なことです。
いやーね、吉野なんて本当そんな状
ああ、そう
況。
ですか。もっと。ね。
ですしね。だから、でもね、あとはその何でしたっけ、小麦粉とかもね、食料支援とかっていう名目で、戦後、日本に入ってきましたけど、でもそれって、結局そのアメリカで、まあ、なんていうのかな、過剰生産したものを、まあ、売るというか、ね、マーケットとして、と日本があったっていうことでもあると思うので、なんか、なんですかね、日本が全然なんかイニシアチブ取れずに、ずっとね、まあ、ある種言いなり的に、こうなっているわけですけど、そうじゃない、なんか、文明の形というのは、まあ、可能だったんだろうか、どうだろうか、みたいなところは、ちょっとね、
そうです
思ったところでは、
ね。
ありますね。だから、出てくる、何ですか、建築が、すごく、僕は好きな建築ばかり、
本
という
当
か
です
ね、
か。
ステンドグラスとか、すごく、綺麗なね、二郎が、直子を迎えに行った、だから、直子の実家とかね、もそうだ
確かに、
し、
すご
あ
い。
と、あれは軽井沢ですか？ホテルもね、やっぱり、素敵だなとかって思ったり。
確かに全然見てなかった。
あ、本当ですか？
いや、そこはあんま気にしてなかったなと。いや、毎回建物を注目してましたけど、今回そうだ、スルーしちゃいましたね。
本当ですか？
モデルの建物はもしかしたらあるかもしれないですね。なんかね。
あ、そうかもしれないですね。ちょっとそれをまた、あれですね。巡礼しに行かなきゃいけない。
毎回なんかそうジブリ、これやるときには調べるんですけど、ね、ごめんなさい、今回全然スルーしちゃいました
関東大震災が起きたとき
た。
に、児童たちが、山の上に登るじゃないですか。山の、神社がある。あれもどこなんだろう。
ねえ、確かあれ
で、
どこなんでしょうね。
ね、
全然
思っ
そう。
たり。
確かになんか風立ちぬで聖地巡礼やってる人いるんですかね。
ねえ。
やったら面白そうですけど
面
ね。
白そうですね。
なかなか、で
本当だ。
も、あるんでしょうね、でもね。ちょっと来週は軽井沢へ行ってくるんです
すごい。
と、もう、ついでに調べて回ってみようかなと思う。一応その堀辰夫が住んでたってとこは、ちょっと寄れそうかなって思いますけど、
そうなんですね。あ、軽井沢で。
軽井沢の、まあ、全然ちょっと目的は違うんですけど、そこなりの展示見てたらあれとか。 同じような住所だったんで。
ええー。まだ、まあ、残ってるとかっていうのはわかんないですね。
確かに、でも、別荘だかは、別荘だかが遠藤周作記念館っていう、
はいはい。
軽井沢にある建物の近くになんかあったような気がします。森田町だったかな。ちょっと、うろ覚えですけどね。ちょっと忘れてしまいました。
ちょっといいですね。風立ちぬの
そうですね。
聖地巡礼を。
聖地巡礼、そうですね。まだ、そうですね。行けてないとか結構あるので、ぜひ、それも合わせて。
本当ですね。いやー、でも、あれですね。まあ、飛行機ものっていうことで言うと、前回紅の豚でしたっ
そうで
け？
す。紅の豚
そう
で
です
す。
よね。紅の豚と風立ちぬっていうことで言うとどうですか？まあ、時代的には、だから本当紅の豚の後が風立ちぬの時代ですもんね。第一次世界大戦。
なんかやっ
あ、
ぱ
同
そう。
じぐらいなのかな？
どうなんですか？全然、時代が。
多分、だってほら、イタリアがね、ファシズムがっていう話が、紅の豚で出てきてるから、多分、第一次大戦後の話は、まあ、間違いなくて、ムソリーニがファシスト党を結成したのがいつぐらいかわかんないですけど、まあ、多分に、1920年、
ああ、そうですか。じゃあ、結構、
25年、
近いのか。
近いと思いますよ。やっぱり、ファシスト党が勢力伸ばしたのもそうだし、まあ、あとナチスもそうですし、まあ、日本もそうですけど、やっぱり、世界恐慌はすごくでかかった、大きかったから、だから、1920、まあ、だから昭和に入ってから25年以降なのかな。1920年代後半ぐらいじゃないですか。だから多分結構近いんですね。
からも。
紅の豚は、そこまでは行かずに終わりますけどね、
そうですよね。だから何でしょう。私もやっぱ対比して見てしまって、一番は、あれでしたね。ポルコは、戦争スポンサーにして空飛びたくないって言うじゃないですか。だからやっぱ戦争はね、国は組みさないっていう態度。堀越二郎は、まあ、なんか、さっきもね、そんなお話出たけど、知ってか知らずか、まあね、戦争の道具を一生懸命作るわけですよね。だから、そこはやっぱ意識が違ったんだな、
いや、そうそう。それはそう、僕もそう思いました。だから、ただ、まあ逆に言うと、堀越二郎になりたくないんだったら、豚になるしかないっていうか、そういう話
そういう話ですね。そういう話
で
ですす。
よ
確か
ね。
に。そうですね。ご指示をないだけは豚になるしかないですね。
そうそう。だからもう社会、まあ豚になるか堀辰夫になるしかないっていう、
確かに。なるほど。
そういう、
おー、
で
そう
も、社会からちょっと、
ですね。
ね、社会の外に出るしかないっていう。
そういうことですね。
そうですよね。
そうか。まさにこう豚になるっていうのはそういうこと
そう考えると、我々が言ってる、アジールっていうね、
です。
世俗のとか権力が支配する場とか空間の、もう一つの、原理。そこと違う原理が働くっていうのは、まあ、アジールだとすると、やっぱりちょっと、ポルコロッソである、堀辰夫であるという、
おお。
そのね、場所というか、まあ、
はい。
人で言うとっていうことになな るのかしら。
おお。ここで、そうか。触れ立ちぬから、そう、アジールの話ってどう結びつくかなと思ったんですが、そう、確かに、堀立つを、なるほど。
ねえ、
繋
どう
がっ
な
て
んでしょうか。
ね。ねえ。
でも、だからなんかどうしてもね、その社会に、なんていうんですか、インクルージョン しきれないみたいな。
はい。はいはい。
なんかソーシャルインクルージョンとかって、社会
ええ。
的包摂とかっ
は
て、
いは
なん
い。
かまあ、いいこととして使われるんですけど、
うん。
ただやっぱそれって、ある種その民主的な社会だと、ソーシャルインクルージョンでいいんですけど、その社会の側が民主的ではなくて、まあ、軍事的っていうかね、そういう形になった時のソーシャルインクルージョンってちょっとやばいっていう。
恐ろしいですね。いや、それは恐ろしい
恐
ソー
ろ
シャルイン
しい
クルー
で
ジョ
す
ン
よ
ですね。
ね。
地
そう
獄
そうそう。
ですね。
ねえ。ってことを考えると、やっぱりちょっと、豚になる。
そう、豚と掘りたつおです
掘り
ね。
立つをってい
ああ、そ
う。
れは、すごいですね。ちょっと掘りたつお論、
本当だ。
展開してもらいたいです。
掘りたつを、ボルコロスを、
そう、
ローンっ
そう、
ていう。
論ですね。ああ、なるほど。二人はインクルージョンされてないですからね。うん、そうですね。
ねえ。ただ、体調を崩すとか、ねえ、ちょっと、自分で自分に魔法をかけるか。
豚が結核かっていう、
そうそうそう。
ちょっ
ちょ、
と、
そういうところあ
つらい。
りますよね。
アジールっていうのはね、大概、そう、そうですね。苦害ですから、苦害でもある。
そうですよ。
苦しい方の苦害でも
そう
あ
そう、苦害だ。
るから、
本当ですね。
ね、そういう
ねえ。
ありますから。
ポルコロスは苦害感はないですね。
確か
楽感。
に。そうですね。
無縁、無
無
縁
縁
と
ですね。もう、
楽感があります。
楽ですね。もう
楽がある。
ワインとね、なんか美味しいもの食べて、
ね
いいですよね。
え。
たまに賞金稼ぎを借りに行って、そうですね。
そうそ
いいですね。
う。ね
ああ
え。い
いう、
や。
ああいう方がいいですね。
ねえ。豚にならないといけ
そっか、いや。何、そうですね。
ない。
あ、結核か。そうですね。ちょっと、
いや。そんな。どうですか？あとは、森屋さん的には、
とは、
風立ちぬ。
まあ、金立ちぬは、何でしょう。何でしょうね。なんか、すごい単純な感想になっちゃうんですけど、まあ、ユーミンのエンディングが秀逸だなと思います。
確かに
荒
ね。
井、荒井由美名義。
荒井由実時代ですね。
だから、あれですよね。魔女の宅急便の、優しさに包まれたからこっちの伝言。
そうだ。
そうですね。だから、このあたりもちょっと思い出したりとかしな
確かに。
ねえ。そう、なんかエンディングが淡々としてますからね、なんかね。なんていうか。あんま人は出なくて、なんか、風景描写みたいなのが、そういうカットが入って、スライドショーみたいに流れていく。なんというかこう、お物語でもこう、余韻を残しながら見てられるなっていう、そんな感想でしたね。
確かに。このカプローニさんって、イタリアのね、カプローニ伯爵？これ、堀越二郎が、本当に、憧れてたんですかね？
いや、なんか、これは創作みたいです
そう
ね。
なんだ。
で、なんかこれも、これネットでちょっと調べたら、紅の豚を、まあ、放映した後に、なんかまあ、その関係者の方から、カプローニさんって方がいらしてね、みたいな。で、情報を宮崎駿が得て、で、なんかそれで調べたみたいですね。で、それをまあ、風立ちぬに、まあ、ちょっと持ってきたような感じで、実際はね、接点はないと思うんですね。
そうですか。
そうですね。
なんか、これ、僕 DVD の今、裏見てるんですけど、まあ、かつて日本で戦争があった、みたいな感じで、その、 ちょっと書いてあるんですけど、最後に、
ええ。
この映画は実在の人物、堀越二郎の半生を描くって書いてあるんですけど、全然違いますよね。
全然違いますよ。それはちょっと盛りすぎです。
ちょっと全然違うじゃんっていうね。
むしろそうだから、全然ね、堀越二郎は最後1982年まで生きるんですね。
そう
すごい、
そう。
すごいっすよ。だから全然、まあね、まあ、ご家族と松本に疎開して、お子さんと奥さんと一緒に疎開もしてるんで、だいぶ違いますね。
違いますね。
まあなんかどこら辺でしょうね。どの辺が重なるんだろうっていうのは確かに見ていて。
逆にね。
逆にそうなんですね。多分ゼロ戦作ったりとか、なんか空母から飛んでったりとか、なんかそういう、
あ、空母から飛んだんですか？堀越二郎は。
なんかね、それが、そういうのにも関わったようなことは書いてありますね。
そうなんだ。
私もこれちょっとうろ覚えでよ。まあ、なんかそういうシーンは、まあ、なんか、実際の、堀越二郎が携わったお仕事とリンクはしてるんだなとは思ったんですね。
そうか。
他の合間のシーンはだいぶ創作が入ったり、
ね、
他
だ
チー
い
ム
ぶ
から
ち。
のね、インスピレーションを得たりとかなんでしょうね。まあ、まさにその文学的なところと歴史的なところがうまく組み合わされているような印象ですね。
ねえ、そうそう。
多分歴史的なことだけやってもあれですもんね。本当にドキュメンタリーですからね。なんか
い
ね。
や、そうなんですよ
まあ、それはそ
ね。
れで面白いかもしれないけど、まあ、ジブリ映画ではないかもしれないですね。
そうそう。我々はね、面白いんですけど、それ
そ
どう
れ、
せ。
我々は、観客多
歴
分、
史が好き
たく
な
さ
ね、
ん
人はね。
違いないかもし
それ
れ
でいい。でも、やっぱそういう意味で言うと、堀越二
ない。
郎と堀辰夫の風立ちぬを合わせて、っていうのはすごい。い
そう、なんかその発想ってどこ
や、
からね、出てくるのかな。
すごいですよね。って思いました。
堀しか合ってないという名前は。
まあね。
確
でも逆に堀だけ合ってるっていうのはちょっとね、逆にすごいですよ
か
ね。
に。なぜ合わせようと思ったんだっていうのはね、
ねえ。
不思議ですね。風とか、それなんかね、どういうところから発想を得てるんでしょうね。
ね。宮崎駿はね、やっぱり飛行機が、ね、大好きだし、空を飛ぶっていうね、ことも大好きでっていうことと、堀越二郎と、堀
こ
辰夫。
れ、立つのが来ちゃうっていうのはそうですね。
ね、すごいですよね。
そ
発想
こ
が。
発想はすごいですね。確かに。合わせようとは思わないですもんね。
普通はね、で、そこにカプローニさんまで入れてくるっ
プ
てい
ロ
う、
が
なんか、
書いてくる。
夢の世
ねえ、
界？
目の世界って
これはすごいなって、なんか、改めて。
そうですね。そういう構成力っていうかね、能力すごいですよね。やっぱ。
すごい。
ちゃんと調和が取れた形で映画になるわけですから
い
ね。
や、そうですよね。
すごい。
で、だからなんていうのかな。で、このテーマのね、まあそのまた DVD の裏に、さっき言った、あと、かつて日本で戦争があった、大正から昭和へ、1920年代の日本は、不景気と貧乏、病気、そして大震災と誠に生きるのに辛い時代だったと。そして日本は戦争へ突入していった。当時の若者たちはそんな時代をどう生きたのかっていうふうに書いて。普通こんな映画やっぱり売れないですよね。めっちゃ暗い。
暗いですからね。
だこれを、なんだろう。ヒットさせちゃう、やっぱり。鈴木敏夫もすげえなっていうか。
確かにそうですね。もうね、戦争、ね、戦争テーマした映画ですしね。
ね
あ、もう、片やサナトリウムっていう、なん
え。
かす
そう
ごい
そうそう。
陰鬱な ね、イメー
め
ジです
ちゃ
け
く
ど。
ちゃ暗いっていう。
ねえ。確かにそう考えるとよくぞっていう
い
感じです
や、
ね。
そう。 このね、暗い題材で、
ん。
なんか、で、まあ、そのためには、すごい、やっぱ、堀田つおの風立ちぬは、めちゃ、なんか、まあ、で、サナトリウム文学ではあるが、その、サナトリウム、まあ、療養所には、まあ、のシーンは若干で、そのね、家の、離れに住まわせてるみたいですけど、ああ、でもだから、すごい、
そうですね。
発想だなっていうふうに、もう、僕は前編にわたって、ものすごい、なんか、奇跡的な映画だなっていうふうに、
ああ、そうですね。
思ってたんですけど、やっぱりこの、庵野秀明が喋ると、はって、なんか、あ、違う違うって。
そうですね。なんでしょう。あれですね。画竜点睛というか、なんかそれが大事な、ちょっと今じゃないですか、やっぱり。そこがも
す
う、
ご
絶
いです
妙
よ。
なバランスでね、
微
なん
妙
か、
なね。
ね
でも、まあ、それが
え。
いいのかなって気もなんか最後
最
は
後ね。
なってくるっていう、それもすごいですよね。
ありがとうっていう、こうね、絞り出すようなありがとうで、
確かに。
なんかそこまで聞くと、ああ、もう、庵野秀明でよかったんじゃないかっていう、
確かにね。
なんですよね。
ねすごい。すごい映画でした。
ごい ああ、そう。
でも、今見るのはめちゃ
いい。
いいと思います。
まあ
もう
ね、
こ
ちょう
の、
どいいと思いますね、本
は
当
い。
に。いや、
自民党が圧勝して、ちょっと不安になっている人たちにはですね、ぜひ、まあ、人たちにはやっぱりこの、紅の豚と風立ちぬのセットで見るっていうのがです
ああ、
ね、
そうですね。
あと、原作を読むっていうね、こ
原
の、
作、そうですね。
堀田つおの、
俺たちのぜひ、ゼロ戦、堀越二郎、ゼロ戦。あ、堀
堀
越
越二郎。
二郎、ゼロ戦。あと、まあ、風立ちぬもそうですよね。
そう。
やつを
なんか、
ね。
ジブリの風立ちぬは、ちょっと、なんていうんですか？やっぱ堀越二郎が、社会的すぎるっていうふうに僕は思ってるので、もうちょっと、なんでしょうね。まあ、かといってやっぱり、ね、体調を崩すっていうふうに、あれとあれだけど、やっぱりちょっと紅の豚で、社会的にならないためにはどうしたらいいか。まあ、じゃあ豚になるか。もしくは、ね、その、堀田つおの、原作を読んで、なんだろう、なんか、やっぱり、街にいなくてもいいような状態にしておくっていう。どうすればこの戦争へ向かう社会を、どう生きていくのかっていう、なんかそんな、ちょっとね、暗い話ですけど、まあ、ちょっとそんなように見てしまったところはありますね。
ね、私も、だから、そうですね。そう、やっぱアジールって大事だなって、今の時代
確かに。
こそ、そこからね、なんでしょう。社会から切り離されてるけど、そこから社会をどうしようかって考えるって大事かなって。あ、だから、自分でも何かやらなきゃと思いましたね。
あら。
本当に。
本当ですよね。で、これでね、なんだろうな。先を越されてるから追いつかねばならないみたいな方に、巻き込まれちゃうと、やっぱり厳しいっすよ
そうですね。
ね。競争の方にね、巻き込まれてしまうと、どうしたって、やっぱりね、予算は、多い方がいいし、ね、できるだけ役に立った方がいいっていう話になってしまうんですけど、やっぱり、まあそういう意味では、やっぱちょっと、紅の豚は、素晴らしいですね。素晴らしいって話はちょっとあれだけど、まあ、やっぱりこの風立ちぬを見て、で、紅の豚も見るって、やっぱり、
このセット
セ
で、
ットがいいですね。
いいですね。
うん、そんな気がしました。
いや、でもすごい、なんでしょう。風立ちぬとアジールがつながって、ね、この、紅の豚を挟むことで、
そうですね。アジール性が増
自由
してきま
性
す
増
ね。
してきますね。いいですね。
いやー、ね。まあ、そんなことで。 今日は、
はい。
だいたいそんな、
はい。
感じですかね。あ、それで、じゃあ、あれですよ。アジール研究会をね、
あ、
オムラジで、お聞きの皆さんにぜひ、
はい。
イベントのお知らせという。
はい。はい、
じゃあ、森谷さん、どうぞ。
はい、はい。はい。はい、
アジール研究会公開収録とい
公
う
開
こと
集落ですね。はい。
で。すごい。
そうなんですよね。本当に結構急に決まりましたけどね。
確かに。
ちょうどって言ってもそうか、配信されるのはまだ先ですけど、3月の11日の水曜日の19時からですね、山梨県は上野原の三原支庭さんで、青木さんと私で公開、アジル研究会をやりま
そう
す。
です。
まあ、青木さんが、あれ、ちょうど今日出たっすか？本。
収録日で言うと昨日かな？
そうか、昨日。
はい。資本主義を半分捨てるという
ちくま
ものが、
ピーパーさんから出ている、
はい、出まして、
本が出ていたの
ね。で、
と、
森谷さんも、
そう、私もで
昨
す。
年末に、
昨年末に、
人間回復の場としての、
私の、
地域博物、
地域博物館、投
忘れ
資
ちゃっ
ボ
て
ール
る。
さんから、はい、本を出しまして、まあ、二人が、本を出したということで、ちょっとダブル観光イベントをやらせていただく
やっ
ことになり
た
ました。はい。ちょっとな、あの、この、このラジオでしたっけね。あれもう4年くらい前に青木さんの手
初
作りの
回
ア
です
ジール、
か？あ、違うか。
手作りのアジールのなんか公開、なんだか、ズームでやったやつかな。
流してるわ、なんかじゃあ。
あ、多分ね、流れて
慣
いる
れてま
と
す
思
か？
いますね。
お
その時にちょっと触れた、
ー。
山梨の上野原で活動していたベロニカ・シュトラッサーさんっていうスイスの方で、まあ、陶芸をやられてた方なんですが、私の本でもちょっと取り上げさせていただいて、主にそのイベントではベロニカさんがどんな半生を送られてきて、で、私も青木さんも共通のテーマである人間性の回復っていう、心に、まあ、どう関わって活動なさっていたとか、まあ、どんな思いがあったかみたいな。まあ、ちょっとそういうのを探ろうという、企画でございますので、ちょっとね、山梨の方は比較的、三原支庭さんで JR の上野原駅直結、ほぼ直結なんで、アクセ
あ
ス、
とは、
ね。
八王子の人とか、
ああ、そうですね。八王子とかね、そう。
近いですよね。
はい、方はぜひ、まあ、遠方の方もちょっと遅い時間で平日ですけどね、都合がつく方ぜひ
本当ですね。
いただければと思います。まあ、時間をちょっとすいません。なんかチラシの時間が、なんか9時20分終わりになってますけど、9時終わりが正しいので、すいません。X 上で今ちょっと、青木さんのやつでも私の所属している緒方郷土資料館の協力会のアカウントでも今告知をしてますので、まあそちらからご覧いただければ
ル
と思
チャ
い
リブロの、インスタでも、
ます。ああ、そうですか。
ま
あ
た、告知を
りがとうございます。
していると思います。
はい。ぜひに。私の本は、まあめちゃ高いんですけど、めちゃだから8000ちょっとしちゃうんですけど、まあ会場で、少しお安くお買い求めいただけます す
ごい。
ので、
ぜひね。
ぜひ来ていらしていただけると嬉しいです。
本当ですね。三原支庭さんも非常に素敵な、
そうですね、
場所
本
なんで。
当に、ちょっとこの間お邪魔して、ね、おまたさんという方がやってらっしゃる。で、まあ、たまたま、今回お話しする、まあ、ベロニカさんともちょっとお母様がね、接点があったっていう、
ね
ね、ちょっとそういうご縁もあって、ここでちょっとね、やらせていただけないかなと。
え。
まあ、青木さんもね、もう私よりも前に、お松さんとは接点が
そうですね。
あって、いろいろなご縁があっ
ご
て、
縁が
そういう
ね、
ふうに、ちょっとね、
重なってますんで。
はい、お話しようと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。ということで、
はい。
じゃあ、今日のアジール研究会はここまでにしたいと思います。
はい。
では、ありがとうございまし
ありがとう
た。
ございました。
さよなら。